本日の聖書箇所は、マタイの福音書15章の21節から28節です。それからイエスはそこを去って、ツロとシドンの地方に立ち退かれた。すると、その地方のカナン人の女が出てきて、叫び声を上げていった。主よ、ダビネの子よ、私は憐れんでください。娘がひどく悪霊に疲れているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください。叫びながら後についてくるのですとイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスはこの女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。それではイエスを動かすものと題して、クリス先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。今日もこうして、ご一緒に礼拝を持てることを感謝します。今日与えられているこの聖書の箇所ですけれども、まあ最近私が、ハマってる聖書に出てくる信仰者の一人が、今日ここに出てくる、一人の女の人ですね。カナン人っていうふうに今お読みいただいたところには書いてありました。カナン人の一人の女性。カナン人っていうのは異邦人ですね。ユダヤ人にとってはですね。で、同じイベントというか出来事が、まあ、福音書の中には並行記事と呼ばれて、違う福音書にも出てくるっていうのは皆さんご存知だと思いますけれども、マルコの福音書ではですね、この女の人はギリシャ人と書いてあって、カナン人なのかギリシャ人なのかどっちなんっていう感じなんですけども、正確にはカナン人です。カナンの出身で、カナンの、カナンで育った人ですね。なんですけど、ギリシャ人って、マルコが書いてるのは、当時の、まあ、地域一帯のユダヤ以外の、ほとんどの国々ですね、異邦の国々は、ギリシャ文化の影響も多大に受けていたわけですね。で、言葉も、ユダヤ人の使うヘブル語だけではなく、ギリシャ語でみんな話し始めていた。まあ、なぜならば、文化の影響が強かったということと、こう、地中海を航行してくる、航海してくる船、商業の、ビジネスやってる、まあ、船がですね、この、まあ、カナン地方だとか、異邦の民の、まあ、こう港についてですね。で、そういう人たちとビジネスをうまくやっていくためには、ギリシャ語が最高だったわけですよね、当時は。それでだんだんと、こう、異邦の民もギリシャ語を使い始めた。でも、文化と言語が入っていったら、本当に思想とか価値観も、どんどんもちろん入っていきます。だからですね、ここに出てくる、今日の、まあ、主人公ですね、の女の人は、カナン人、カナンの出の女の人であり、さらに、ギリシャ文化の影響を受け、ギリシャ語を話す、どっぷりと、異邦の考え方、ライフスタイル、そして、さらにですね、こう、偶像礼拝に、どっぷり使っていた人であった、ということも言われています。彼女が、言ったこのツロとシドンの地方っていうふうに最初に今日出てきましたけども、ツロとシドンっていうのは、現在でいうレバノンのあたりです。で、とても大きな町で商業都市でした。ですから、こう、物が行き交うわけですよね。そうするとお金が入ってきます。お金が入ってくると、そういった町はどんどん、乱れていきます。文化的にもですね。で、快楽の街 とユダヤ人から呼ばれるようになったそうですね。ツロシドンっていうのは。また、偶像礼拝がそういう町々ではどんどん行われていく。偶像礼拝の町とも呼ばれていた。そういう背景がある場所に生活していた女の人のお話です、今日は。で、彼女が、まあ、最近私個人的に、こう、自分が本当に目指したいところの信仰者の姿を、こう、示してくれてるんですね。で、この一人の異邦人の女性の信仰のあり方に、私は本当に、まあ、チャレンジを受けていて、最近、多くのことを教えられています。そのことを今日皆さんにお分かちしたいと思っています。まあ、タイトルは、イエスを動かすもの。で、もうシンプルですね。イエス様の心を動かすもの、何かがあったわけです。この女の人の中には。で、もう最初に今日答え言ってしまいましょう。もう一番最後の28節でイエス様もはっきり言われました。このように書いてあります。その時、イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。イエス様が誰かの信仰を褒めてる。立派だ。すごい。まあ、当時の言葉だと、これ最上級の褒め言葉を使ってらっしゃるそうです。ね、もう、マジすげえっていう、どういう表現が一番最高って表すのかわかりませんけれども、本当にイエス様のような方からですね、そんな信仰は見たことがないという意味の言葉を言わせた。その女の人とは何度も言いますけど、カナン人であって、ギリシャ文化にどっぷりハマった、異邦の民で偶像礼拝してた。そういう背景の女の人なんです。で、本当にサプライズって聖書の中にたくさんあるんですけれども、もう私クリスチャンだから大丈夫ですとかじゃないんだなと思わされます。それが私個人へのチャレンジです。外側がどうだからとか、私クリスチャン生活を守ってますからとか、よく信仰生活とか言うじゃないですか、私たち。なんか、でも信仰生活っていうものってもともとそんなものなくてですね、言葉が後にできたわけですけども、なんで信仰生活って言うかと思って言うと、イエスを信仰した人が新しい生活の仕方を始めたときに、本当に新しくなって、内側がまず新しくなるから生き方が変わっていく。で、それが元に信仰者の生活とか生き方、それを信仰生活と呼ぶはずなんですが、我々ともすると、なんか生活っていうものが先にあって、こうクリスチャンの生活はこういうふうにあるべきだみたいな答えがもうあるような。で、それを教えてもらって、教えられた通りに自分を型に当てはめればクリスチャンっぽく見えるかなみたいですね。なんかよく言いますよね。型からハマるっていう、まあ、日本人とか、まあ、何人とか言うといけないかもしれませんが、現代用です。うん。スポーツにしても、なんかやるにしても、服からハマるとかですね。なんかそれなりの格好をしたら自分ができるかのように思ってしまうとか。なんかそういう枠ってあるなと思うんです。で、もう私自身もそういう枠にいっぱいいっぱい負けてきたものなんですけれども。でもこの女性はそういう型とか外側のものは何も持ってなかったですね。むしろイエス様と関わることができなかったはずの人で、ユダヤ人からも見放され、馬鹿にされ、見下され、呪われた民だと言って、で、カナン人ですから、皆さんもご存知のように、その約束の民イスラエルが旅をしてきて、結局、カナンの地を与えようって神様が言った。あのカナンですよね。だから、最終的にイスラエルが取った地に住んでいた女の人ですから、まあ、天敵のような存在ではあるわけです。ユダヤ人にとって。だから、型から入ることは全くできなかった女の人の、信仰をイエス様が喜ばれたって言ってるんです。これはすごいことだと思うんですよね。で、福音書の中でイエス様が異邦人の人の信仰をこんなに明らかに喜んで褒めてるシーンって2箇所しかないんです。2人しかいないんです。1人は今日のこの女性。で、もう1人は百人隊長です。 覚えてらっしゃるでしょうか。自分の部下が病気ですって言って、でもイエス様のことを聞いたときに、あの方は癒してくださると信じて、この百人隊、ローマ軍の百人隊長は自分の部下を使わして、イエス様、あなたの言葉だけくださいっていうわけですよね。わざわざ私のところに来てくださらなくても結構です。お言葉をくだされば、私の部下は癒されますって言ったときに、イエス様驚いて、イスラエルの中にもこんな信仰は見たことがないって言って癒されたわけですよね。だから、本当にこれはクリスチャンにとって、私にとって、素晴らしいチャレンジだと思います。また、ハンブリング、減り下される思いがあります。型ではなくて、イエス様が見ているのは、いつも私の見えないところにある信仰であるということ。でも、イエス様が一旦信仰を喜ばれたら、すごいことが起こるんだっていうことですね。そこが私たちの希望です。で、私たちももともと異邦人だったわけですよね。皆さん。今は、神のために加えられて、神の子供と呼ばれてますけど、本当に神の、もともとのオリジナルの神の民はユダヤ人だけだったわけですから、それ以外の日本人、中国人、アフリカ人、ね、すべての民は異邦人だったわけです。だからこのカナンの女の人と私たちは同じ仲間っていうかですね。で、その彼女の信仰がイエス様を動かしたっていうこと。一緒に味わっていきたいと思います。もう随分話しちゃったんですけど、私も準備したものを無視しながらどんどん勢いに任せて話して始めてますけれども、で、イエス様が今お話したように、この異邦人の地に入っていたわけですね。で、なかなかそういうシーンっていうのを福音書通してなくてですね、どうやらこの時には、イエス様をこう追いかけていた群衆っていうのがいましたよね。イエス様の奇跡を見たいとか、癒してもらいたい、お話聞きたいっていう。その群衆は基本的にはイスラエルの人々でした。で、でも、イエス様も弟子たちも、やっぱり疲れる時がもちろんあったわけです。それで、休みたいっていう思い。また、こう、イエス様のことを誤解して追いかけてくる人たちがたくさんいましたから、そういう人たちからもちょっとこう、距離を置きたいということもあって、このツロとシドンの地方に立ち退かれた。というところから今日の話が始まってます。そしたらですね、せっかく休むつもりで行ったのに、この女の人がイエスがいるっていうのを聞いて、どこかから、会いに来たわけですよね。だからイエス様は休めなかったわけです。で、しかも彼女はいきなりもう叫び声を上げていったって書いてありますけど、本当静かに休みたいところが、ギャギャギャギャ騒ぎながら何かを求めてると。それは、私の娘が悪霊に取り憑かれてます。どうか助けてください。癒してくださいって求めるんですよね。今日のテーマなんで何度も戻りますが、同じこと言うんですが、このカナン人のギリシャ文化にどっぷり使った偶像礼拝してた女の人が、イエス様のこと聞いて、走って出てきた。もうそれだけでもすごいことなんですよ。しかも、イエス様を何と呼んでるかっていうと、主よダビデの子よって呼んでるんですよね。いつ彼女信仰を持ったのって、それも疑問の一つなんですけど、ある聖書学者たちは、彼女はこの時にまだイエスを本当の意味でキリストとは信じてなかったと思われると言ってます。でも、だとしてもですね、このイエス様を主と呼んだり、ダビデの子よっていう、旧約聖書の時代からずっと語り継がれてきた、予言の言葉ですよね。ダビデの子が来るときに、その神の救いがイスラエルに起こるっていう。その言葉を彼女も聞いてたわけですよ、どっかで。その言葉をですね、心からまだ信じてないにしても、イエス様に向けて語るっていうのは、もうこの時点でこの女の人ちょっとその辺の普通の人じゃないなと、異邦人、ただの異邦人、偶像礼拝の民とは違うなっていうことが分かってきます。まあそれぐらい娘が必死で嘘ついてでもいいから癒してもらいたいと思ったっていうちょっと意地悪な見方もできますが、そしたらですね、女の人がイエス様のところに、走り寄ってきて願ったときに、 イエス様は3つの、3種類の、応答をされています。1つ目、まず最初にイエス様は、一言も答えなかった。黙っていたということです。沈黙ですよね。で、私たちクリスチャンに対して神が沈黙するときは、それは必ずしでもノーではないっていうことを聞かれたことがあるかと思いますけれども。我々人間関係だと、なんか、こう私たちがお願いしても沈黙だったら、拒絶された気持ちになるっていうことは、普通にあることだと思うんですよね。少なくとも何考えてるかわかんないですよね、相手が。なんで黙るの、そこで。なんか言ってよって。怖いですよね。やっぱり相手の気持ちがわからないっていうのは。でも、イエス様はここで、本当に何を考えて沈黙だったかは、これはわかりません。聖書には書いてありません。だからイエス様に会ったら聞きたい質問の一つですけれども、ただ少なくともノーとは言ってないっていうことはわかります。拒絶はされてない。ただ弟子たちはどうもこの女の人が来たことは嫌がってたっていうのはわかりますね。これはよく見られることです。弟子たちはイエス様に、この女の人は叫びながらついてきます。うるさいですって感じで、どうか家に帰してください。言ってますね。でもイエス様は黙っていた。これが一つ。で、二つ目のイエス様の反応は、こういう言葉です。私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされてない。つまり、自分がなぜここに来たのか、何をしに来たのかっていう自分の目的とか使命感を彼女に伝えてます。まあこれもすごいことだと思うんですけども、イスラエルの家の滅びた羊。これは、イスラエルの民と、こう、シンプルに言わずに、滅びた羊って言ってますね。この言葉の中に、イエス様のイスラエルの民に対する、まあ、愛と、また、悲しみが現れています。旧約聖書では、イスラエルの民を神様が呼ぶときに、私の羊の群れっていう表現よくされます。ですね。で、だから、ダビデ、少年ダビデが羊飼いでしたもと。で、彼がやがて王様になるときに、本当に私の群れをっていう表現がたくさん出てきますし、イザヤ書とか預言者が出てきたときに、神様は預言者たちを通して、この非常に厳しい言葉をイスラエルに投げかけている。あなた方はなぜあなた方の羊飼いを信じなかったのか、従わなかったのかって言ってます。で、ここでもイエス様は、羊と呼んでるわけですね。イスラエルのこと。ところが、滅びたって言ってますね。だから、誠の羊飼いである父、私の父なる神から離れていった羊の群れは、滅びに向かっているんだっていう意味です。だけれども、その滅んでいる、滅びかけている羊の群れに私は使わされたんだよ、と、自分の使命をこの女性にシェアしてるんですね。いちいち言う必要ないような相手だと思うんです。普通だったら。彼女には関係のないことのはずですから。でもイエス様はわざわざご自分の受けた父からいただいてもらった使命を彼女に話している。でもその言葉の裏には、あなたとあなたのその民、異邦人には私は使わされてないんだよっていうことも暗に言ってると思いますね。で、その上で、イエス様は三つ目の、応答をします。でもその前に、その女性は、イエス様のその無言の姿、そして、私はイスラエルにしか使わされてないという言葉も聞いた上で、なおも、イエス様に求めてるんですよね。しかもその求めのパッションっていうんですかね、勢いはなんかもっと強くなってる感じですね。25節では、イエスの前にひれ伏してって書いてある。これは、もともとの意味は、礼拝してっていう言葉なんですね。もうイエス様を、拝んで、神であるかのように拝んで、主よ、私を助けてくださいってもう必死にお願いし続けるわけです。だからイエス様の一つ目と二つ目の応答の仕方は、この女性にとっては必ずしもネガティブなものでもないし、ノーっていう拒絶だともう彼女は受け取ってないようです。それでも諦めずに主に求めたときに、イエス様は三つ目の答えをされます。それ26節です。するとイエスは答えて言われたんですね。子供たちのパンを取り上げて、 子犬に投げてやるのは良くないことです。意味深なことを言いますよね、イエス様はね、時々。子供たちのパン。これは皆さんもご存知だと思いますし、想像することもできますけど、子供たちとはイスラエルのことです。父なる神にとっての子供たち、直接の子供はイスラエルのことです。そしてパンっていうのは、まあ、旧約から新約を通して、霊的象徴としてパンよく出ますけど、それは神様の祝福。また、イエス様はご自分のことを私は命のパンですと言われましたよね。だから、イスラエルに与えられるべき神の祝福であり、私を通して受けるべき命なんだ。ですね。それを私はイスラエルに与えるために来たんだ。だから、あなたは異邦人でしょ？あなたにそれを今与えて、イスラエルのために与えることはできないんだよ。と、まあ、今節丁寧に説明してくださってるわけですよね。なぜあなたに直接与えないかってこと。で、しかもイエス様はもう一つのことを言われました。子犬に投げてやるのは良くないことだ。子犬って呼んでるんですね。異邦人のこと。で、もうご存知かもしれませんけども、当時、ユダヤ教の文化では、誰かを犬って呼んだら、それはもう最悪の最低の、それよりも、こう、ひどい言い方はない。人を、こう、蔑んだ、呼び名はないっていう、まあ、カースワードのようなものだったそうです。犬っていうのはですね。まあ、犬畜生っていう言葉も日本語にもありますけど、もちろん今だと、ドッグラバーとかですね、いますし、犬は人間にとって最高の友達っていうかね、動物の中でも、犬大好きな人もいっぱいいますけど、当時は犬っていうのは大変危険な動物であって、特にユダヤ人にとってはもう呪いが満ち溢れてる生き物。犬っていうのはもう異邦人に対して直接的に呼ぶ最悪の呼び名だったそうです。でも、イエス様は子犬って言ってるんですね。子犬という、子供の犬、子をつけるだけで、全然意味が変わったそうなんですね、これは。子犬っていうのは、その、犬、ワイルドの野生の、こう、人を襲うような、そういう犬ではなくって、稀にですね、お金持ちの人が、子犬を家のペットとして飼うことがあったそうです。そうすると、犬って、ただの犬はですね、まあ呪いの動物だったのに、家で飼われることによって、子犬っていうのは人間にとって最高の動物、祝福をもたらす生き物っていうふうに、受け止められた、思われていたそうなんですね。だから、子犬ってイエス様が、異邦人を呼んだ時には、それは、異邦人にとっては、最高にありがたい言葉だった。ユダヤ人たちからお前ら犬っつって言われて、憎まれて、責められて、土地もたくさん取られていったわけです。でもイエス様は、あなた方は子犬って、このイスラエル地方に一緒に住んでいる、私たちの神にとっての子供ではない。そこにイエス様はちゃんと区切りはつけてるわけですね。境界線はあるんです。子供とは呼んでないんです。だけども、子供たちが住んでいる家の中に一緒に住んでいる子犬なんだよって呼んでくれてるわけですね。で、今皆さんと考えたい、味わいたいことは、確かに今日のテーマにあるように、イエス様はこの日ここで心を動かされたわけですよ。この女の人の信仰に。でも、すべてこの女の人が素晴らしかったからっていうことではなくて、イエス様というお方には、もともとそもそも、恵みが溢れてるから、このような背景を背負った女の人にさえ、すでに与えておられるわけです。彼女の話をじっと聞いてるじゃないですか、イエス様ここで。一言もノーって拒絶もしてないわけです。そして、ちゃんと説明をしてくれてる。自分は何のために来た。で、また頭ごなしに彼女のことを見下すこともなく、当時のユダヤ人が、にとっては、イエス様の言葉とか態度はありえないことだったはずなんです。だから弟子たちも最初の段階で、もうこの人どっかやってください、帰らせてくださいって言ってるわけですよね。ユダヤ人として。でもイエス様は、ただ黙って、 この沈黙がまた後で考えたいですけれども、黙って、そして話をし、説明をし、最終的には子犬と呼んであげている。だから彼女をリジェクトは全くしてないっていうことです。そこにすでに恵みがあるわけです。恵みにあふれたイエス様がこの女の人とこの日出会ってくれたんですね。で、彼女がイエス様の心を動かすことができた信仰っていうのを今見たいと思います。どういう種類の信仰者だったのか、彼女が。私が個人的に、味わっていること、それは二つ。まあ、二つの謙遜と、もう一つ最後に信仰っていうものがあります。二つの謙遜、どこから見るかというと、一つ目は、自分を子犬だと言って受け入れた、その謙遜さです。27節で女の人は言いました。主よ、その通りです。ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。と言っています。彼女は、イエス様から子犬、異邦人は子犬ですって言われたことをそのままその通りです。だからクリスチャン風に言うとアーメンって言ってるわけです。イエス様が言われてることに同意しているんです。ですね。この異邦人の偶像礼拝をし続けてきた女の人でもイエス様が言ってることは正しいです。その通りです。私たちは子犬ですって言ってるんです。まあ先ほど言ったように犬よりは子犬は全然マシです。でも、あくまでも子犬って呼ばれる。今の私たちだったらそんなのありがたいかなって思っちゃうと思うんですよね。私だって人間だと。いや、神にとっては子供だって言いたくなるんじゃないかと思うんです。でも彼女はその時に自分が生きていた時代背景とかユダヤ人との関係とかそういったものを一切受け入れることができました。そのへりくだり、謙遜があった人だなっていうことがわかります。で、私は若い頃に、まあ皆さんご存知の西郷先生、のもとで、新学生だった時にですね、謙遜っていうことがよくわからなくて、先生謙遜って何ですかです。聞いた時に、先生が一言短い言葉で説明してくれました。謙遜っていうのは、自分にあるものをあるということができ、でもないものはありませんということができる。そのありのままの姿を自分の姿を受け入れる心だって言われて、もうそれ以来ずっと私の中にそのデフィニションが定義が残っています。なんか見た目をうやうやしい態度でこうへりくだったように見せかけるとか、あの人謙遜ですねっていう時に、こうなんか外側だけ見て言うことがよくあると思いますけど。外国の方が日本人見たら日本人って謙遜な国民ですよねってよく聞きますけど、中身開いたら全然謙遜じゃなかったりするじゃないですか。でも今お話したその先生からいただいた言葉ですね。持ってるものは持ってますって言えるってそれは素晴らしいことです。持ってるはずなのに、いやいやありませんありませんって、そういうこともやっちゃったりするじゃないですか。で、さもそれが謙遜みたいに社会的に。特に日本の文化だと、私持ってますって言ったらすごいなんか生意気なやつとか叩かれそうですよね。でも、5あるなら5持ってますって言える。それは本当にその人が自分は何者であるかを知ってるってことだと思います。セルフアウェアネス、自己認識っていう言葉がありますけど、私はそれがすごく大事なことだっていうことを時間をかけて学んできました。私たちは、自分がどういうものであるかっていうのを知りながら少しずつ神様はどういう方かっていうのは分かってくるんですよね。まあ、私自身の話をさせていただくと、本当に若い頃は思い上がってですね、自分にはないのにこれができるって人に誇ることがよくありましたし、時には失敗したくないから、自分はそのある分野の勉強をしたのに、いや、ちょっと知りませんって嘘ついたりしたこともあったんですね。だけれども、あることはあると言って、でも持ってないものは持ってませんということによって、周りの人たちとの関係ができてきます。ですね。私はこれ持ってないから、あなた助けてくれますかって人に の前にこう頭を下げて心からお願いをすることはできる。でも私はこれをできますから、神様のためにこれをさせてくださいと参加することができる。で、そのように神様はお互いを一人一人を作ってくださった神様だっていうことが分かるようになってきました。自分が何者であるかが分からないと、それが分からないんですよね。で、自分の罪がもっと分かってきて、本当に私は罪深いです。私はこういうものでしかありません。という思いが来たときに、それは単になんか自己卑下してるんじゃなくって、本当に自分は神の前では汚れてると、確信が与えられたときに、神様がどれだけ私を愛してくださってる、大きな深い愛を持った神様かが分かるようになったんですね。自分を知るときに、神を知るっていうこと。アウグスチヌスが言ったことがです。この女の人は、私は子犬です。本当に認めることはできた。でも、私はこういうものですって認める謙遜があるときに、そういう人って、弱々しいとか、うやうやしいっていうよりも、もっと、こう、すがすがしくて、力強く生きることができる人に変えられるなって、本当そう思うんです。どういう意味かというと、ユダヤ人からどんなに、認められなくても、けなされたり、お前ら犬だって言われるかもしれないけれども、私は犬ではないって彼女は、そうも言ってるってことなんですよね。犬畜生じゃない。呪われた民じゃない。私は子犬だっていうことを、イエス様と出会った時に、はっきりと彼女は受け止めて、受け入れて、確信することができた。だから彼女は大胆に、イエス様に助けを求め続けることができたんです。私は確かに犬でしかないでしょう。しかし、子供たちが落とすパンくずはテーブルの下でいただくんですって。これは大胆な信仰なんですよね。子供たち、すなわちイスラエルの民です。イスラエルの民は神様がパンをたくさん与えてくださったにもかかわらず、不信仰によってどんどんそれを取りこぼしていった民なんです。だから、テーブルの下にパンがいっぱい落ちてるっていう、そういう表現なんですね。で、彼女は、パンくずっていうのは床に落ちたらもうゴミでしかないですよね、普通。だから、放っておいたらゴミ箱に捨てられるようなものでも私たちはいただくんですと言って、自分たちを必要以上に高いところに置いて、ユダヤ人子供たちと同じところに置こうともしてない。かといって犬でもありませんと言ってる。私たちは子犬でいい、子犬だ。落ちたパンくずは、落ちた祝福はいただくんです。すごい、信仰者の宣言をしていると思うんです。イエス様に対して。で、まあ、それが、彼女の謙遜な姿の、まあ、一つ、ね、自分は子犬だと認めたってことですね。でも、二つ目ももう私言ってるんですけど、二つ目の謙遜な姿っていうのは、結局、神の憐れみをあくまでも追い求め続けてるってことです。落ちたパンくずを食べさせてください。それはゴミになってしまうんだからいいじゃないですかって大胆に、求めてるわけですよね。ヘブル人の手紙に、神のその恵みの御座に大胆に来なさいっていう言葉がありますよね。私が、昔から今でもそういうことあります。大胆に神様に何かを求められない時ってなんか心の中で吹っ切れてないことがあるんですよね。自分でまだできるんじゃないかって自分の力に頼ろうとしたり、あるいはこう能力を持ってるあの人この人に相談すればなんとかなるんじゃないかなとか、時には私たちはお金に頼るかもしれない、ネットワークに頼るかもしれない。でも大胆に恵みの御座に出るっていうのはもう空っぽですと、私は行くところがありませんっていう、この時の彼女の状態ですよね。自分の大事な娘が悪霊取り憑かれている。で、どうすることもない。で、どうすることもできない。自分たちは異邦人だから、たくさんの神々に祈ったかもしれないけど、でも娘は癒されない。でもイエス様のところに来て、どうかこぼれ落ちたパンくずをいただかせてくださいって大胆に願っている。それは自分が空っぽになって、神様の憐れみを必死で追い求める、そんな謙遜な人の姿です。で、もう一つ、彼女の信仰について。それは、もう分かりきったことなんですけど、イエスっていう方。この日初めて出会った ユダヤ人の人を主と呼び、ダビデの子と呼んでる。その彼女の信仰です。イエスを主、キリストとして信じる信仰です。で、イエス様の一つ目の応答の姿、沈黙だったっていうことありましたね。で、もちろん私も誰もイエス様の心にどんな思いがあったかは、100% の確信を持って言えないと思うんです。でも、福音書の他の箇所をこう見ながらですね、イエス様ってこういうこともされたなっていうことと合わせて考えるときに、私が今回示されていることは、イエス様は沈黙を保ちながら、この異邦人の女の人の心を探っておられたのじゃないかなと私は思いました。イエス様は誰かに会う前からその人たち一人一人の心の状態や人生に何が起こっているかをいつも知っておられました。だからその人その人にふさわしい対応をいつもしておられます。その姿が福音書にいろんなところに出てきますよね。この日彼女を最初から頭ごなしに弟子たちのようにあっち行け異邦人め、呪われた民よって返さなかった、黙られた。そしてその後続いて説明をしてくださった、自分の目的とか、また異邦人の立場とか、一つ一つの段階を追いながら彼女の心や信仰、それをイエス様は見ておられたんじゃないだろうか、待っておられたんじゃないだろうかと、私はまあこれも信仰なんですけども、そういうふうに受け止めている、います。彼女はそれで最終的にイエス様に本当に主としてあなたにしかできないと信じたからこそ、必死に祈り求めてひれ伏して礼拝するような姿をと思ってお願いしたんです。その時イエスは彼女に答えて言われた、あなたの信仰は立派です。イエス様それを言われた瞬間にもう娘は治ってたっていう。だからイエス様にとっては時間も関係ないし、距離も関係ないわけですよね。何がイエス様を動かすかというと、単純な信仰です。幼子の信仰とよく言いますけれども、なぜイエス様は子供たちが大好きなのか、弟子たちを叱ってまで、あなた方も子供のようになりなさいって言われたのか。それは、子供はもうイエス様を単純に純粋に信じるからです。イエス様っていう方にとってはそれだけでいいんです。なのに我々大人は難しく考えてしまって、もっともっとなんかこういうクリスチャンにならなきゃいけないかなとか、奉仕が足りないかなとか、聖書自分を理解してないからダメかなとか、あんな立派な信仰者のようではないからとかって言って、いろんなこう言い訳とか理由を作りながら、ただイエス様待ってるのは信じることなんですよね。イエス様の前にひれ伏して。あなたの信仰は立派ですって言われたこの言葉が、マルコの福音書の並行記事では、ごめんなさい。一応、ちょっと開いてますけど、こういう言葉でした。違いましたね。その女の人の信仰をイエス様が見てですね、そこまで言うのですか？そうまで言うのですか？それなら家にお帰りなさい。あなたは、の娘は治りましたって言うんですね。そうまで言うかっていう言わせたんですね、イエス様に。で、この言語の言葉の言語の意味は、あなたがそう言ったからっていう意味があるそうです。つまり、あなたが私を主キリストと信じたから、そう告白したからっていう意味なんだそうです。それを聞くと、思い出すことがあると思うんですね。あなたの信じた通りになるようにってイエス様が病気の人癒されたところとか、あなたの信仰があなたを癒したのです。健康になって帰りなさいって、女性がですね、長血が癒された女性。だから、イエス様が本当に喜ばれるのは、その人がイエス様をどういうふうに信じているか、どういう方として告白するか、もう、それだけで十分だっていうことです。で、やっぱり、私自身問われてるっていうのは、今日見てきたような、この彼女の自分のバックグラウンドとか、形式とか、そういったものは関係なく、 ただイエス様と向き合った時に、一対一の関係になった時に、もうひれ伏すしかなくって、自分の弱さも全部認めて、私はこういうものですっていう自己認識をして、でも私はこれが必要ですって大胆に信じる信仰ですね。で、あなたならできます。あなたにしかできませんと子供のように信じるっていうこと。それ以上でもそれ以下でもなく、ただその信仰がイエス様を動かすっていうこと。学びながら自分自身も、まあ、その原点に立ち返らせていただきたいなというふうに、味わっているところです。本当に私たち一人一人違うところに今人生で置かれていると思いますけれども、昨日東京オリンピック終わりましたね。で、今回のオリンピックはもういろんな問題が絡んでいて、みんなこう、そのオリンピックについて言いたいこととか思ってることあると思うんですけれども、でまあ、それは置いといて、でもまあ実際ですね、日本選手がこうメダル取ったってニュースが入ってくると、まあ私もそれなりに興奮して、ビデオ、動画見たりとかするんですね。で、まあ、メダルを取った選手ばっかりは頑張ったわけじゃなくて、皆さん頑張られたんですが、やっぱりインタビューされる選手たちはメダルを取った選手たちですね。で、そのインタビューの言葉とかに結構興味があって、で、その選手はどういうとこを通ってきたんだろうっていうのが、時々詳しくこう、リポートされる時があるんです。で、それを見て、見たり読んだりしているとですね、やっぱりわかるのは、ある選手は、例えば前回のオリンピックで1回戦で負けた、あの負けが、本当に今の自分につながりましたっていう選手がいたり、るいは、私は、まあ、女の子、まあ子供の時から女の子は、そんなスポーツできない、力がないから勝てないって言われた。あの時の、その周りの男子からの嫌な言葉、批判、それが私を突き動かして今日まで頑張ってきましたっていう言葉があったりとか、何かこうみんな一人一人スタートがあるっていうこと。で、そのスタートは必ずしも最初から輝かしい、華やかなトップの座からスタートした人っていうのはまずいないっていうことはですね、分かってくるわけです。みんなくじけたり、悔しい思いをしたり、傷ついたり、涙した。そこから這い上がっていくっていう、そういうアスリートのお話を聞いたときに、まあ私の中ではもう非常に勝手なんですけども、この今日の信仰者の女性とつながりました。本当にどん底にいる時の自分、私はこういうものです。こういう必要があります。こんなに惨めです。こんなに虐げられてますっていうのを全部ごまかすことなく、人に対しても、また自分自身に対しても嘘をつくことなく、額面通りに受け入れて、そこからスタートするっていうこと。神の前に私はどういうものなのか。イエス様と出会わなかったら私はどうなっていたのか。そのことを本当にもう一度でも何度でも見ながら、そこからのスタート。それをする歩みっていうのは本当に素晴らしいもので、イエス様、神様はどんな方かを本当に味わうことができる素晴らしい旅、ジャーニーだと思います。皆さんもご一緒にそういった旅を歩めたらなと思います。お祈りをいたします。天のお父様、神様、イエス様、御言葉をありがとうございます。本当に御言葉はどこを開いてもあなたのメッセージ、あなたの思いが、愛がいっぱいに込められていて、私たちはそれを一つ一つ紐解いて味わっていくことに喜びと楽しみを感じ、感謝いたします。また、聖霊様が教えてくださることも本当にありがとうございます。どうぞ、いつも御言葉に立ち返り、そして、あなたと共に歩む、一日一日、また、この地上生涯でありますように。今週も、お一人お一人の歩みを豊かに祝福し、またそれぞれのご家族を守り、また、コロナも、感染が増えています。アメリカも、そして日本も、オリンピックが終わり、いよいよ、人々が向き合っていかなくてはならないと思いますけれども、どうぞ、世界中の一人でも多くの方の命をお守りください。あなたの愛が、この難しい状況だからこそ、お互いに、 分かち合われていきますように。今日の御言葉を感謝して、主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。